ローマ人への手紙の15章を開いてください。私たちがこの学んでっている内容が、このパウロがこのキリストの体に非常に欲していたこと、願っていたことで、実はこれイエス様ご自身の身思いでもあるんですけれども、この兄弟の中にある一致についてですね、見ていっています。ローマ人への手紙はこの信仰による義ということが主題であるということを初めにお話ししましたけれども、この初めのところからこのパウロが心に抱いていた非常に大事なこの思いというのが、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる人すべてに、で私たちは信じる人すべてに救いを与える神の力だというのはよく知ってるんですけど、その手前のユダヤ人をはじめギリシャ人にも、ユダヤ人とギリシャ人という2つのグループですね、これを分かれていたグループがこのキリストによって一つにされたというこののがですね、キリストの体のこの醍醐味なわけなんですね。それがこの意見の違いによって、裁くとかですね、侮るとかですね、いろんなことがこの教会の中で起こってくる中で、彼が願っていたのは一つ思いになって一つの声で主を褒めたたえるという、この今日は出てきますけど今の言葉がですね、このことであります。そして今日はですね、いつもそうなんですけども、僕とても嬉しいのはこのなりますのバイブルストディで嬉しいのはですね、他の名前にもそうなんだけどねやっぱりこの今のこのロゴスクリスチャンフェローシップの私たちがですね、この立て上げられていくための知恵の言葉、神様が与えてらっしゃるこの整える訓練という言葉を使うと、ビビるかもしれないですけど、なんかもっと緊張するかもしれないんですけど、そういうことではなくて、本当自然に皆さんがごく自然に行っていることをですね、本当に整理して、そして本当学んでいく、とっても大事な、もう主要会でも開いてここの本当やりたいぐらいですよですね、そういう内容になりますね。で、裁いてはいけないというところから始まりました。これは本当に私たち裁く、他の兄弟を裁くということをやっているときに何をやっているかといったら、イエス様の位置、神の位置に自分を置いていることに他ならないわけですね。私たちしもべでしかない、そして主人である主にお仕えして、主に対してその与えられた確信というのを守っていくわけであって、その他の人に対して同じ尺度で、物差しでこの裁いていくということは、本当に神様に裁かれる要因になってしまうということを見ていき、そして14章の後半では、このつまずきとなるものを置かないという、この愛が動機になっているんですね。この兄弟を、キリストが愛したほどに、命を捨てたほどに愛されたこの兄弟をダメにしてしまう、信仰をダメにしてしまうのであれば、自分が良いと思っている事柄、これをですね、そういうそしりを受けてしまうのであれば、それ取りなさいという話でした。で、良いものだから全てがいつも正しいとは限らないということを私は見ましたよね。何が目的かって、平和に役立つこと、そして霊的成長に、お互いの霊的成長に役立つことを求めていきなさいということであって、正しいとか良いということで全てが良いわけではなくて、私たちの求めていくものという焦点がどこにあるかということを見ていきましたですね。で、今日はその続きですですね。キリストにあって一つになるですね。一節をご覧ください。私たち力のあるものは、力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではない、この自分を喜ばせないというこの戒めが、この15章の前半、の中心的なものになっていきます。で、パウロは主語、ここで私たちと言っているように、自分も含めて私たち力のある者たちと、 こう言ってるんですけれども、この信仰の強い者たちが弱い人たちを助けていくというこのことなんですが、ここで大事なのは、今自分はどっちですかって私がもし質問したとしたら、弱いです私の信仰はってなるかもしれないんですね。そのように実は読んではいけないよっていうのがこの私たちに含まれているわけです。このキリストの体というのは、この目標ですね、この強いもの、つまりこれは成熟に向かっている人たちって言ったらいいですね、成長してっている人たちって言ったらいいでしょうか。自分はそういうものなんだっていうふうに見なしていかなければいけません。新しく信仰を持ったばかりだったらばまだなんですけれども、そうではなくて、もう本当にこの信仰の歩みを始め成長へ向かって進んでいっていると、この、自負しているのであればですね、ここで強いものの方に当てはめていかなければならないわけなんです。成熟している、そして弱い人っていうのはこの成熟未成熟っていうふうに言ってもいいかもしれませんけれども、で、キリストの体として私たちがどのような、態度を取っていくべきかというと、弱さを担っていく、力のない人たちの弱さを担っていく。ガラティアの6章の2節に、互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさいとあります。重荷を担い合っていくということなんですね。いかがでしょうか。もう一度言いますね、自分はもう教会に来て本当に精一杯で、なんか私が誰かの重荷を担っていくなんていうことはおこがましいことだというふうに、謙虚さを持っていたら、それは偽物の謙虚さです。だって聖書にその通りはっきり書いてますですね。これは言い換えると、この愛の行いです。この例えば一緒にハイキングに行ったとしたら、誰かがとっても重いもの、重くなってきてる、じゃあちょっと、じゃあ僕の方に、リュックにね、その重い何か入ってるものじゃあ持ってあげるよとかですね、である時には怪我をしてしまった人がいたとしたら、もう本当に重いかもしれないけれども、力のある人がその人を抱っこしてですね、この運んでいくということもあり得るわけですね。で、私たちはすでに負債があるということを学びました。今ガラティア書の6章を見ましたけれども、ローマの10節3章ですでに8節ですね、誰に対しても何の借りもあってはなりません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。負債があるんだよって言ってるんですですね。もうここでだんだん分かってきましたよね。私は弱い人だから、こういうふうなのはもうありえないというか、そういう立場においてはいけない、ね、それはもう一種の甘えって言ってもいいかもしれません。被害意識というか、被害意識じゃないな、甘えですね。私は弱いんだと言って結局自分自身を喜ばせることにとどまってしまうわけなんですよね。そうではない、成長へと向かっていく、成熟へと向かっていくのであれば、今言うように互いにって書いてありますから、負債を負っていくというところに立っていくわけです。で、これ難しく考えないでほしいんですよね。もう普通の人間生活の中で出てくるものであります。自分自身を喜ばせないで他者の利益になることを求めていくという成熟している人の特徴、大人というのは皆さんの生活の中でもあるでしょう。例えば扶養している人ですね、自分のお父さんお母さんを世話している人、あるいは自分の伴侶を世話している、あるいは自分の息子娘を世話している、あるいは会社でもうちょっと上の立場に立っている、部下を見ている。で、そういう時に自分のこの身の回りのことというのを優先するのではなくて、最後に持ってきますよね。親が子を育てる時に、子供が食事をするのをまず考えて、それからお母さんはなんか残り物を食べているような姿、思い浮かぶじゃないですか。あとは赤ちゃんが生まれたばかりの若いお母さん、寝る時間なんて1時間2時間のこれぶつ切りなわけですよね。お乳を飲ませなければいけないわけなんです。 で、その中で自分が眠いとかっていうことを優先することはないわけなんです。で、子供をそのように第一にして子供の益になることを行っていく、という姿と今ここで霊的に似たようなことを言っているわけなんです。どこに喜びを感じているかっていうことなんです。自分自身を喜ばせることではなくて、この全体を考えてですね、教会の全体の益を考えて、そして神様からこの言われていることを行っていくという、でその時に自分のしたくないことを行っているかもしれないですね。しかし喜びがあるんですね。ロークが伴いますよ。で、ローマの16章、次回は15章の後半ですから、16章に入るとですね、愛によってロークしているという言葉も出てくるんですけど、なんだっけな、主にあってロークしてるか、間違った。ヘトヘトになってるって意味なんです。ね、主にあってロークしているって書いてますけども、ヘトヘトになってるっていう言葉が使われてます。そこに喜びがあるというのは何かというと、その求めているものの次元が違うんですね。その自分の子を愛しているのであれば、自分がヘトヘトになっていても喜んでいるわけですよ。その子が育ちさえすればなんですよね。それと同じように、この私たちの霊的な成長というのはどこで測られるかというと、弱い人の弱さを担っていく強さを持っている、愛を持っている、そのようにそういうキリストの愛ですね、の成熟した愛って言ったらいいですね。それをこの持っているかどうかということであります。で、もしその愛の喜びがなかったら、先ほどの子育ての話に戻りますと、今時々ニュースに出てきますよね、育児放棄。何か自分の彼氏と遊びに行きたいから夜遊びするからとかってよく話聞くじゃないですか。そして子供が飢え死にしたとか、残念な事件が起こりますよね。で、これは霊的に行ってしまう可能性が非常に大きいわけなんです。自分が弱い人だというふうに定義づけて、そしてそこにとどまって、そして、こう弱い人の弱さを担う、その重荷を負っていく、互いに負っていって、キリストの愛を全うしていく、愛の律法を全うしていくということを放棄するのであれば、本当は育つはずのものが育っていかないということが起こってくるわけなんです。自分を喜ばせているかどうかというのは、この、その関わっているかどうか、または裏方に回っているかどうかというふうに言い換えてもいいかもしれません。ある牧師さんが説教、若い子たちに説教したので非常に分かりやすい説明をしていましたけれども、イエス様のファンかイエス様の弟子かなんですね。この野球の試合を取り上げて、この同じ野球場にファンがいます、選手がいます。で、ファンというのは応援をしているようで、結局サービスを受けてるんですね。自分を喜ばせてるんです。だからちゃんとしたサービスを提供できなかったら不満たらたらなんですよ。選手はいかがでしょうか。選手はそんなことを言っていられないわけですよね。しかし神の恵みの、もうその、なんていうんですか、種類っていうのはもう全然違う、性質を異なるものとしていて、見ているか、見て同じように見ているんですけど、ボールを追っているわけですけれども、参加しているがゆえに、ローしているがゆえに、その野球という試合をそのやり遂げるためにはものすごい訓練があって、そこで共にロークしている中にある結びつきがあって、もういろんな、もう全然ファンが見えるものとは違う。そしてあとは与えていく、捧げていくものですよね。全然違う、もらっていくか捧げていくか。同じようにこの応援しているようで、支えているようで全然支えてない、ある程度支えているかもね。やっぱそういう人がいてくれたら当然励まされるわけですけれども、全然その自分を目的にしてるか、それとも全体の益のために目的にしてるかってことなんです。 だからとかく私たち個人主義的な社会に生きていますから、聖書の読み方も個人主義的になって自己修練的になっていきます。例えば賜物っていう言葉を使うと、何か自分のできる能力開発に間違ってしまうんですね。けれどもよく読むと、第一コリントの12章で御霊の賜物っていうのは皆の益となるためにおのおのに御霊の現れが与えられている。皆の益を考えている、つまり全体が教会としてどうなっているのかということを祈って、教会のために祈っている、そして教会に仕えていきたいと思う人たちが神が与えられる、その仕えていくという、その裏方とか、あるいは何て言ったらいいかな、関わっていく地味っていうか、そういうものに賜物を神が与えてくださるわけなんですね。じゃあ次行ってみましょう。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきですと。自分ではなく隣人を優先させていくというのが、この隣人を喜ばせるっていうことですね。ピリピ書にも2章の4節で、自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさいと書いてあります。でピリピの教会も同じ問題がありまして、教会の一致が、この女の女性の指導的なこの奉仕をしている人たちの間で確執があったんですよね。でそれが何かといったら、自分のことを求めていた。だから自分のことだけでなくて他の人のことも顧みなさいとパウロはそこで話している、まあ、一致する時の、知恵であります。ただここで間違ってはいけないことがあります。隣人を喜ばせるということは、よく聞いてくださいよ、相手が願っていることを行っていくということではありません。徳を高める、これ徳を高めるっていうのは、キリストによって立て上げられるっていうことです。立て上げられるって分かりますね。建物を建てていくわけでしょ。キリストが形作られていくっていうことですですね、そしてその人の益となる、その人のやってほしいことを行うのではなくて、益となることを行っていく、つまり神の視点から これは良いと快く受け入れられるようなことを、このやっていくときに、やっていくことに従事していく、この関わっていくということになります。だから時には相手を不快にさせることも言わなければいけないことがあります。で、テサロニケの手紙の第1の2章でパウロがですね、私たちは神に認められて福音を委ねたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのですと言ってるんです。で、私以外は今日は全員が女性ですけども、女性だからっていうわけではないんですが、まあ、男の人もありますよ。でも要はこのチャレンジ、誘惑があります。でそれ何かというと、喜ばしちゃうんですね。人を喜ばせる、相手に悪く思われたくないというこう思いが強くあるので、この相手が願うことをこう行っていこうとする。そして自分が忍耐してさえいればいい、仕えていればいいと言いながら、相手の欲望を満たしているだけにしか過ぎないことがあるわけなんです。でこれをここで言っているのでは決してないわけであって、時にはできないよ、はっきり言う。時には線を引く、もうこれ以上は関わらないとかですね、これ以上は、やっぱりこの時にも真実を話す、愛を持って真実を話す、その人にとっては痛いけれども、そして、もう突き放すっていうことも起こってくるでしょうし、でこの隣人を喜ばせるというのが間違った意味で、今言ったような意味で考えられていくとですね、本当に教会がどんどん酸素がなくなってきます、霊的なキリストにあって立て上げられるのではなくて、 この愛し誰かの欲望をこう満たすように覆い隠していっちゃってたらいいかな、ね、集まってるんですね。同じ集まりなんだけれども、まあ、簡単に言うとサークルみたいになっていっちゃうということです。キリストを目標としていない、次にキリストさえって書いてますね、3節でね。キリストを目標としないで、他の何か違うものに目標がいってしまう。相手の必要を欲であっても悪いことであっても満たしていくということになってってしまうわけなんです。で3節です。キリストでさえご自身を喜ばせることはなさらなかったのです。むしろあなたをそしる人々のそしりは私の上に降りかかったと書いてある通りです、はい。今人間関係について話しています。強い人弱い人ということを話していますけれども、パウロはキリストご自身を語りました。これが教会の存在目的であり、キリストを目標として私たちは生きているわけなんです。使徒たちの教えの中にはこれが織り込まれていますね。縦糸が横糸が人間関係だったらば、この布を作るときに縦糸が必要なわけですけども、もう縦糸がイエス様キリストご自身になってます。例えば第一ペテロの手紙を今エビスの学びで学んでますけれども、バイブルスタディで、そこでもこの正しいことを行って良いことを行ってそしられるのであれば、それは本当にその苦しみを甘んじて受けていくと。キリストもそうだったのだと。キリストがこうそしられてもそしり返すことはなくということで、キリストを目標とし足跡に従うようにという模範となっているわけなんですね。でここのところを忘れていけない。キリストにを知っていく、キリストに預かっていくですね。これが教会なので、この横の関係を扱っていくときには必ず人たちはキリストがこの見ていくべき目標となり、また手本となっているわけなんです。でイエス様がご自身を喜ばせることはなさらなかったと。キリストさえでさえって言ってます。でさえで、理由は何かって言ったら、イエス様ほど力のある方はいないんだよね。イエス様ほど何でもできる方はないんです。強い方なんです。にもかかわらず弱い私たちの弱さを担われてご自身を喜ばせることはなさらなかった。悪魔からの誘惑っていうのはこれでした。自分を喜ばせることでした。神の子であれば石をパンに変えなさいとできたんです、イエス様は。しかしその力をご自身のためにお持ちにならなかった。でここでむしろって書いてます。むしろで、これそれどころかっていうことですね。自分を喜ばせなかったどころか、そしりさえも受けられたということなんですね。だからイエス様そしりを受けられた、そのそしりを甘んじて受けられたということがを考えるならば、私たちがこの実際の教会の生活の中で出てくるいろんな違いによって不満を持っていることが些細に見えますよね。主のために生きているんだと言いながら目の前の兄弟さえも愛せないということが私たちによくありますけれども、そうではない。イエス様を受けられたそしりというのは、例えば代表的なのは十字架の上で、イスラエルの王であれば神の子であれば十字架から降りてもらおうかと。イエス様は先ほども言いましたように、力を持っていらっしゃる御使いの軍団を呼び寄せることのできることはおできであり、十字架から降りるどころか、もうそこにいる者たちに対して天から火を降らせて一瞬にして焼き尽くすこともおできになったわけなんです。しかしイエス様は、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと。やはり彼らにとって益になること、つまり彼らの罪が許されること、キリストと神を冒涜してるんですから、彼らはそれをお祈りされたわけなんです。で今パウロが引用した箇所ですね、 詩編の69編の9節ですね。それはあなたの家を思う熱心が私を食いつくし、あなたをそしる人々のそしりが私に降りかかったからですと。ダビデが神の宮について情熱を持っていて、神のことでそしりを受けていたけれども、それがそのままキリストご自身を予言する言葉になっていたわけなんですね。でここを引用されました、引用しました、パウロが。そこで4節なんですね。4節にこの聖書にある忍耐と励ましについて話しています。昔書かれたものは全て私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。パウロは今読んだところ、また15章においてかなりたくさん旧約聖書から、ね、引用しています。でそれが何でかというと、私たちを教えるために書かれたからなんですね。第一コリントにも、第一コリント10章にもですね、このイスラエルが不信仰の罪で荒野で滅んだことについてですね、これらのことが彼らに起こったのは戒めのためです。それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためですと。このように私たちを教えるためなんだということなんですね。ですからこの新約聖書だけを教会で教えられてないということを私はよく耳にするんですね。私はちょっと考えられない、まあ、そういう教会にいましたし、今もそれで自分も教えてますから、ちょっと信じられないんですけれども、この多くの教会がそのようになっていると。またもう一つの極端もありまして、それが旧約にイスラエルに語られていることはもうイスラエルだけで教会は関係がないんだということなんです。これ大きな間違いです。これ意外にね言われてますよ。イスラエルとかユダヤを強調する人たちの中でもね、ユダヤ的な読み方だって言って、ここはイスラエルだから教会ではない。見てください、私たちのために書かれたって言ってるんです。教会のために書かれてるんです。でこのような宝庫になっているこの旧約、まあ、新約も含めたこの旧約の言葉というのは、教えて励まし希望を与えるためにあるんだよとあるんですね。この教えるという言葉に注目したいと思います。パウロやユダヤ人にとっての教えというのは、ヘブライ語ヘブル語でトーラという律法とも訳されるあの教えですね。教えでですね、この聖書というのはこう訳されていますよね。で訳されていると、このやっぱり一つの課題があるんです。でその何かっていうと、その一つの言葉が訳されると、その言葉の背景にある意味合いというのでその言葉を読んでしまいがちなんですね。で例えばこれアメリカ、つまり英語ですね、ではどういうことが起こるかと言いますと、律法というのは law って言うんですけども、これは法律とも訳すことができることです。私たちは律法と呼んでますけれども、この英語だと法律と同じ言葉になっています。なので法的な関係とか契約とかという側面からだけこの教えというものを見てってる傾向があります。ちょっとだから私、日本人である私はちょっと違和感を感じるこの解釈とかね、いろいろ話とか聞くんですね。でですね、日本語で教えというと何かというとね、やはりね、儒教ですね。儒教的な、ものですか。教えを受けて教養を深める。なんだか講座。ですね。どうしてもそうなっちゃうんです。で、しばしばこのお話ししてるんですけど、英会話教室のようになってはいけないよって話をします。英語の英会話ですよ、会話ですよ、についてたくさんレッスンを受けるんですが、実際の英会話をしないと。なんでかっていうと、教えを理解して頭で知識を増やすことが目標だからなんです。でも聖書はで言ってるトーラ、 教えというのは違います。同じ講座でもスキー講座に似てますですね。例えばなんかあの般若心経だっけ、なんかこの講座とかなんだかっていうんじゃなくて、何かを勉強するってね、例えば簿記を勉強しますとかね、そっちの方ではなくてスキー講座だったら分かりやすい。なぜかって言ったら、ずっと10回かけて1週間集中講座つって座学でやりますか、やらないでしょ。もう現場にそのまま行って少し教えてもらって、少し見て初歩的なところから学んでって、実行するからこう学ぶっていう意味です。実行するから学ぶ、体得するという、学ぶ、自分の一部になる滑り方がわけなんですよね。これがトーラのもともとの意味で、ユダヤ人、ユダヤ教にとっては行って神を知るという意味があります。その中に生きていく、だちょっと子供が親から教えを受けて生きていくと、でもうそこから離れることがなくて、離れてもまた戻ってくるというような類ですね。まあ初めに聞いた人は仕方がないでしょう。頭では理解できるけども、気持ちがついていかない、わからない。だからこそ先ほど読んだ徳を高めるという、その、根気あるその奉仕、教えていくという奉仕の働きが必要になってくるわけですね。忍耐をもって教えていく、手を変えしないかえ教えていく。で、私ある聖書学校でこのアメリカ人のね先生、バイブル会長の先生から、まあ、私も教えてるんですけども、まあ、注意されたんですよ。座学だけじゃいけないと、もう実践させなさいと教えて、あなたはただ教えるだけじゃなくて、もうノート取るだけじゃなくて、言ったことをそのまま行わせなさいとかね。で、彼はそのドラマにさせたりもするんですよね。この聞いて教わったことをですね、ちょっと演劇をしなさいとかって、体も動かしたりですね。で、私の場合は説教させました、その前。顔がなんかダメダメダメって、直前までダメダメダメながら言ってる、まで20歳になってない男の子がですね、立ち上がったらですね、もうブワーッ、ダメだったとかって、また終わったらダメだとかなんだかって戻るんですけど、その語ってる時だけブワーッきちんとね御言葉取り継いでるんですよですね。で、このようにしてこの教えというものがこういうものなんだってことを覚えておいてください。教えるために書かれたのだと。で、聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるということなんですけれども、忍耐ということは、ここ間違わないでください、ひたすら我慢することではないです。忍耐というのはこういうものです。しばらく、例えば曇り、雨、太陽が全然出てこないというのが続くとしますけれども、一番上飛行機で上がったらいつでも日本晴れ、当たり前ですよね、快晴だっていうのは飛行機乗ったこと全員ありますね。快晴じゃないですか、当然雲の上飛んでんだから。信じるっていうことが伴ってくるんです。そしてその雨の中とか曇りの中の日々を耐えていくんですね。信じて耐えていくわけなんです。将来に確かな希望があるから今の時を耐えていくわけなんです。励ましという言葉がありますが、これ実は慰めとも訳される言葉で、聖霊が助け主と呼ばれたパラクレオですね、パラクレトスか、でそれと同じ語源の言葉がここに出てきています。でつまり何かと言いますと、そばにいるように呼ばれて援助するということです。で一緒にいるんですよ。例えば長距離選手がいて、このコーチがいてですね、一緒に走ってあげてね、頑張れ頑張れって横でこう励まして走っていけるようにしていくようなイメージなんですね。つまり寄り添っている。寄り添うと言っても、さっき言ったように相手のわがままに その仕えていくということではなくて、相手が本当にキリストを目標として自分を捨てて走っていくときに、それでもなんかどってんころりと転んでしまうかもしれない、遅くなってしまうかもしれない、後ずさりしたくなるかもしれない、そういうときに隣にいて前に進むことができるように力づけることなんですね。これが慰めとも訳せるし、励ましとも訳せる言葉であります。そしてここに聖書が与えるって書いてますから、旧約聖書なんですけども、ヘブル書においてね、11章において旧約における生徒たちがいかに証人となっているか、つまり忍耐し苦難も耐え忍びですね、でそういう人たちが12章の一節を見ると、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争忍耐を持って走り続けようではありませんかと。だから今この、証人たちがいるんですね。もうすでに自分が通ったと同じようなところを通っていた人たちがいるんだということなんです。エリアを思い出せば、ヘリアなんて私は全然励まされませんよ。そうですか。450人の、預言者と戦った後にたった一言のイゼベルの言葉でビビって、シナイさんまでそこまで行く必要ないのにね、落ち込んでたんですよ。もうダメですって言って、こういう人間らし、人間臭い話も数多く出てきて、そしてとかくクリスチャンはきれいになろうとするんですね。このきちんとしなければいけない、でできてないと私はダメだとこう言ってるんですけども、そしてそれを裏返すとどうなるかっていうと、主に用いられて立てられてる人をですね、非難します、批判します。この人こういう欠点がある、ああいう欠点がある。人間の肉はないキリスト教ですね。それは聖書を見てください。完璧な人いましたか？いないですよね。あのノアでさえ、正しい人と言われたノアでさえ善良になって泥酔していました。あのダニエルも何か間違ったことを行ったっていうのは書いてませんけども、キリストの護衛、あの栄光が本当に完全に現れている御使い、あるいはキリストご自身に会った時にもう死にそうになりましたね。覚えてますよね。どうすればいいかわからない、もう息絶えてしまいそうになった。もうその一つ一つが本当に私たちに寄り添うことができるような話で、証言でいっぱいなんですよ。でこういう時に私はそのままのあなたでって言いたいんですね。そのままのあなたでって言うとね、なんか罪を犯している時もそのままのあなたでってそのままのあなたはまずいんだよね。それは悔い改めなきゃいけないから、そういう意味ではなくて、その自分はクリスチャンとして劣等生なんだということは、よく聖書を見てください。ありえないです。でなんでそうなったのか、ここ書いてあるとおりです。励まされるためです。希望を持つことができるようにするためです。あなたはそこから出発して、信仰の創始者であるキリストに対して競争することができる、その走っていくことができるようにするためなんだということなんですね。で希望という言葉が15章にはとても大事な言葉になっていますが、ローマ人への手紙全体でもそうでした。5章にこう書いてありましたね。2節と5節に、神の栄光を望んで大いに喜んでますですね。そしてこの患難も喜んでいてずっと書いてあって、そしてこの希望が失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですと。8章にも書いてありました。24節25節に、私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐をもって熱心に待ちますと。どうですか。望みによって救われているんだって言うんです。これほど大事なんですね。イエス様ご自身が私たちの望みです。イエス様は主だから、私は人間でも全然励ましにならないんですけど、希望にならないんですけど。そうですか。イスカリオテのユダを選ばれたのはイエス様です。途中で気づいたんですよ。 イエス様選ばれたんですよ、イスカリオテのユダを。しかも裏切るって初めから分かっていながら、3度自分を知らないという弟子を選ばれたわけなんですよ。一番大事な時に誰も祈ってなくて眠りこけられて捨てていってしまう人をと3年以上付き合っておられたわけですよ。上辺でずっと裁かれていました。そして最も受け入れなければいけない聖書に熟知していた宗教指導者から死刑判決を受けるような訴訟を受けられたわけですよ。そして女の人に近づかれたら機嫌な顔をする、サマリアの女ですね。いろんなこの否定的なところも全部通られて、であとはイエス様を担ぎ祭り上げようとしてですね、これずっと5000人の給食ですね、そしてイエス様はその場を立っていかれたと。そしてイエス様のファンになってるわけだけども、さっきの話に戻るけどね、野球のファンと同じようにイエス様はっきり言われました。あなた方は腹が減ったから私についてきてるんでしょうと腹のために来てるんでしょうと。せっかくついてきてるんだからそんなこと言わない方がねなるじゃないですか。私が天からのパンですと、わけのわからないこと言ってどんどんつまずく、ずっと話して、あと今度カペナウムのね街道に移って、そして私を食べて私の血を飲めば永遠の命を持つ、私があなたのうちにいてあなたが私のうちにいて、わけのわからないこと言ったからこんなの聞いてられないって言って多くの弟子がいなくなったんですよ。イエス様ご自身が希望になっておられます。この方に会ったら失望しません。そして将来の神のご計画という希望があります。この体も今私たちが持っている肉体もまた世界も全てをあがなってくださる希望があるんです。だから私たちはある意味でこの軽く緩く付き合っていく必要があります。教会のことについて、まあ、世の中のこともそうだけどね、全てを正さなければいけないと思う人が多くいるんですね。これは間違っている、だから関わらないとか、あるいは正さなきゃいけないって言って批判するであるとか、けれども神が正してくださるんです。明らかにしてくださいます。もちろん、はっきりと罪を指摘しなければいけない時もあるし、福音の真理についてはパウロはガラティアにおいては特に偽教師と戦いましたですね。そういう時もありますけれども、先ほどのこの、なんですか、肉を食べることについてとか、ある日をもっと他の日よりも大事に思うか思わないかとか、まあ、そういうことについて、命かける必要ないんですよね。イエス様がそれを行ってくださる。で、私たちが目標としなければいけないのはもう一回言いますと、この霊的な成長に役立つこと、平和に役立つことを求めて、そしてここでは忍耐を働かせて励ますこと、そして本当に主が全てを新しくしてくださるというところに焦点を当てていく必要があるわけなんです。で、5節です。どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。またこの14節に話が戻るんですよ。これずっと話した後にね、この14節1節から話し始めてこの15章に来てますけれども、そこで14章の方にキリストイエスにふさわしく互いに、どこだっけな、ごめんなさい、受け入れなさいと書いてますね。弱い人、信仰の弱い人を受け入れなさいと。で、互いにこれ、ごめんなさい、間違ったな、受け入れなさいって話はすいません7節にあります互いに受け入れなさいって話ですね。まあ、後でまた話します。ちょっと今ちょっと前につんのめってしまいました。戻りますと、まあ、でもこの同じ思いを持つようにっていうことはこれ14章の初めからある考えであります。 で、キリストイエスにふさわしくって書いてます。お互いに同じ思いを持つっていうのはね。で、何を言ってるかというと、イエス様が捕らえられる直前に祈られました。父なる神に、父よ、あなた方は私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。このこと、そのことによって、あなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。私たちが世に対して証しをする、この伝道をする、証しをするって言った方がいいですね。それがイエス様と父が一つであるように、彼らの中にあって、彼らって言っても一人の神ですけれども、道と御子の中にあって、私たちも一つになるということがイエス様の願いであられたわけです。で、第一ヨハネ、この同じヨハネが書いたのを最初を読みますとですね、私たちの交わりというのは道師と御子にある交わりだと。この中に入ることがやって、そして全き喜びが全きものとなるためだと。そこに喜びがあるんだということを、この話されているわけであって、そういう意味で互いに同じ思いを持つようにしてくださいますようにと言ってるわけです。で、忍耐と励ましの神と書いてます。あとで望みの神ってありますけども、神様がこういう性質を持っていらっしゃるわけなんですね。同じ思いに持つのは確率的になることではありません。で、先ほどの人を喜ばすというのに関わってくるんだけど、人を喜ばす、悪い意味でね、人っていうのはこの合わせるんですよね。自分はそう思ってなくても、ここではそうじゃない。本当の一致っていうのは忍耐、弱い人の重荷を担っていく、励ましていく。で、ここが、そこに、この御霊に違う。で、互いに理解していく。で、愛によって意思疎通を行っていく。大事ですね、意思疎通。愛によってですよ。で、お互いのお互いを知っていくっていうのは本当に大事です。なんだこの人変なことやってるなと思っても、実は話を聞けばこんな背景があったんだ、憐れむことができますよね。やってることは間違ってますけれども、そしたらもっと理解してその人に接することができるようになっていく、この愛ですよね。で、このようにして一つになっていく、思いが一つになっていくわけなんです。で、6節です。それはあなた方が心を一つにして声を合わせて私たちの主イエス・キリストの父なる神を褒めたたえるためですと。最終的にパウロの願っていたことは、神の名が褒めたたえられるため、神に栄光が現れるためということであります。で、すごく賛美についてね、ここで見ていくことができますよね。心を一つにして声を合わせて、つまり賛美そのものですよ。歌を歌って、お互いに私たちが思いを一つにしていなければ、そこにある声には調和がない。まあ、なんかね、ここで歌の先生を集めたら当然ながら声は一つになるかもしれませんけれども、調和はないわけです。またですね、同時にですね、声を合わせて歌う、心を一つにして歌うという賛美を大事にしていなければ一致っていうのも持てない。つまり賛美って大事だということです。なんか前座じゃないんですね。でも肉の弱さがあって教えの前座だと思っちゃうんですよ。肉の弱さがあるから。でもね、今回自分のプライドを捨ててよく学ぶと、教えるのって廃れるんですね。知識廃れるんですよ。予言廃れるんですよ。第一コリント13章にあるんですね。完全なものが現れた時に賜物は廃れます。不完全なものはなくなります。何が残るか、礼拝は残ります。愛と希望と信仰はそれいつまでも残るとありますけども、黙示録見てください。賛美リーダーは残るんです。礼拝リーダーは残るんですね。で、私たち逆に考えてしまいがちでしょ。だから、その教えるということがどうしても、あのね、日本で歴史的にあるんですよ。内村鑑三のね、 無教会主義っていうのがあるんですけども、やはりこの武士でありましたから、武士 の出身だからね、内村鑑三自身が。こう武士道的、師弟関係、何々講座、何だか塾とかですね、でこういうものが、この日本人にはすっきりするので。でもないんですよ天国では。まあでも千年王国ではあるから、イエス、でもイエス様が教えられるから、主の教えを聞くために国々の民がエルサレムに登ってくるのはありますからね、ある程度あるでしょう。しかし賛美、礼拝、一つになっていく。だ本当に私たちこの、なんか付け足しのかのように、まあ、ちょっと遅れていいやとかね、でもよく考えれば本当に祈るところから天国を味わっていくわけでしょう。前味なんですね。その中に入っていくわけであって、でそして今言いたかったのは、私たちの思いを一つにするっていうのが作為的なもの、人為的なものじゃなくて、本当霊的なもの、御霊に関わること、私、ね、熱心に求めていきたいですよね。賛美も祝福されるように求めていきたいし、そしてその中にあって本当に神様にあって私たちが、この一つになっているということをね、見ていければなと思います。で7節ですが、その一致についての続きなんですけど、もっと具体的にユダヤ人と異邦人がキリストにあって一つの新しい人になっていくという教えている部分で、彼が強く訴えたい、お願いしたい部分に入っていきます。こういうわけですから、キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさい。あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさいに戻ってますね。まあ、先ほどちょっとここをあの前につんのめりしちゃったんですけども、神の栄光のために、キリストが神の栄光のためにと受け入れてくださったと、これが土台になってるんです、基準になってるんです。で私たちをキリストによって神は受け入れてくださって、エペソの1章の5節6節のところに、その恵みの栄光が褒めたたえられるためだと書いてあるんですね。で神がご自分の栄光、恵みの栄光のために、褒めたたえられるために私たちを受け入れてくださったんです。で互いに受け入れなさいと、それを基準にして互いに受け入れなさいと言ってます。で私は言います、キリストは神の真理を表すために割礼のあるもののしもべとなられました。それは先祖たちに与えられた約束を保証するためであり、また異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためです。ここまでしますが、異邦人の信者を意識してまず話しています。キリストは神の真理を表すために割礼のあるもののしもべとなった、ユダヤ人として来られたということです。ユダヤ人に神の言葉が委ねられました。ユダヤ人に神の契約と律法が与えられました。その中にキリストが来られました。で先ほど言いましたように、ローマ書の冒頭から福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にもとあります。イエス様は弟子たちに言われました。異邦人の道に行ってはいけません。サマリア人の町に入ってはいけません。イスラエルの家の滅びた羊のところに行きなさい。これマタイの10章の5節6節ですが、イエス様の心はユダヤ人にありました。でパウロも自らユダヤ人であって、異邦人のための使徒でありながら、彼らが救われること、ユダヤ人が救われることを願ってですね、また新しい町に行けばユダヤ教の街道から入って伝道しています。こういうキリストの心があるのだから、立法や言い伝えによって信仰がまだ弱く野菜しか食べられない兄弟がいてもですね、この人たちのためにキリストが来られたということを覚えて受け入れなさいと命じているわけです。で目的が先祖たちに与えられた約束、父祖たちに与えられた約束を保証するためと書いてあります。これが旧約聖書ですね。でイエス様が意識していたのはこのことで、 マタイの26章の54節に、剣を取ったペテロに対して剣を鞘に収めなさいと言われた後にこう言いました。だがそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょうと、聖書の言葉が実現するためにこれをやってるんだと。で、先ほどの、詩編の69編の3節ですね、この祖師のところについてもキリストの予言でありましたし、それをこの成就させるためで、これがキリストの予言がたくさんありまして、あと神の国の予言がたくさんありますね、旧約聖書に。でガブリエルがマリアに言いました。その子は優れたものとなり、意図高い方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。神の国、終わることのない永遠の神の国についての約束があって、これを保証するためだと、つまりそれを実現していくためだと、現実のものとしていくためだと。で今度異邦人はどうかっていうんですね。これ憐れみのゆえって書いてます。憐れみなんです。ユダヤ人に対しては約束が成就するですか、異邦人に対しては憐れみなんだっていうんですね。何かっていうと、もともとイスラエルに与えられていた約束のおこぼれに預かったっていうことなんです。聖書的に言ったら、イエス様のお話で言ったらパンくずです。どこですか、カナン人の女、フェニキア地方シドンとかツロのとこですね、悪霊を追い出してください娘に。でもイエス様無視されました、っていうか無視したわけじゃないけども一言も話されなかった。そしてようやく話されたのが、先ほど引用した言葉ですよ、イスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていません。イエス様もイスラエル人のためだけに来られていたわけですけども、食い下がってきたのでそれで子犬に与えるのは良くないと、パンを息子でなくてね。そしたら女が、主よ、その通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきますと。で他にも異邦人については、王子の披露宴において招待されたユダヤ人たちが来なかったものだから、片っ端から道端にいる人たちを集めてきなさいと言ったんです。この道端にいる人たちが私たちであります、異邦人であります。イスラエルの約束を異邦人にも一部分け与えて、キリストにあって同じ祝福に預かるようになると。これもローマの11章ですでに学びました。野生種のオリーブの木の枝、この私たちが栽培種の木、幹のところに継ぎ木されたわけなんです。だから異邦人も神の憐れみのゆえにそうなったのだから、ユダヤ人の兄弟は異邦人の兄弟を受け入れるべきなんだということを教えているわけなんですね。で次です、こう書いてある通りです。それゆえ私は異邦人の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒めたたえ歌おう。またこうも言われています、異邦人よ主の民と共に喜べ、さらにまた全ての異邦人よ主を褒めよ、諸々の国民よ主を称えよ。さらにまたイザヤがこう言ってます、エッサイの根が起こる、異邦人を治めるために立ち上がる方である、異邦人はこの方に望みをかけると。今引用してきました、どんどん旧約からですよもちろん、だけど訳が72訳から引用されてます。72訳というのは旧約聖書ができてから新約聖書ができるまでの間に訳されたヘブライ語をギリシャ語に訳したものです。それをそのまま引用してます。まあそれは異邦人についての箇所、私たちが読むねところだと国々と訳されてたりとか諸国って訳されたりする箇所が異邦人っていうふうにちゃんとこうなってるんですね。まあもともと同じ意味なんだけどね。で興味深いのはこれ一つ一つ見ていくとね、進展してるんですよ話が。一つ目が異邦人の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒めたたえようと。異邦人の中で神をまだ知らない人たちの中で神を褒めたたえていくと。でそれによって異邦人が神を求めていくわけですけれども、呼びかけが次の10節なんですよ。異邦人を主の民と共に喜べと呼びかけてんですね。で3つ目が異邦人自身が今度は主を褒めたたえるって話になります。すべての異邦人を主を褒めたたえ、褒めよ、諸々の国民を主をたたえようとなっています。そして最後は あのメシアの予言ですね、このエッセイの根ってありますけれども、これがキリストの予言ですね。そしてこの御国ができるときにですね、異邦人も含まれると。異邦人を治めるために立ち上がる方である。異邦人はこの方に望みをかけると。完全に御国の中の御国を受け継いで御国の中に組み込まれている姿を見ることができて、ここに異邦人が加えられていることが分かるわけなんですね。でこれ一つ一つが、まあ、本当に、この意味深で、これ一つ目がね、この9節は、サムエル記第2の22章の50節を引用している詩編の18編の49節からの引用です。引用の引用なんですね。で、あのダビデが征服しました、周りの国々を。でその国々がの真ん中で神を褒めたたえるって言ってます。普通征服されたイスラエルの神なんか異邦人崇めたくないよね。そうでしょ、自分が征服した人でも不思議に崇めるようにってこう言ってるんですね。でも私たち意外にそうなんですよ。自分の生活がある意味で征服されたわけじゃないですか、イエス様に。ある意味でかっさられたっていうか、なんていうかね。だから褒めたたいてますよね今。まあそういう働きがあって、で次に引用されているのがモーセの晩年の言葉なんですね。この10節、申命記の32章の43節にあります。で次に11節は詩編の117編の1節からで、聖書の中で最も短い章ですね。2節しかない章ですね。で1節見ると、すべての国々を主を褒めたたえよ、すべての民を主を褒め歌え。あの歌ありますよね、誰かさんが作った歌で、ね、私たちも歌ってますけど、すべての国々よって、これですね。そして、最後がさっき言ったこのイザヤの十一章ですね。あのほら、獅子、なんだっけ、獅子と狼が子羊ともに宿ってっていうね、牛のように草をはむとか、獅子が、あそこの後に出てくる言葉なんですよ。その日エッサイの根は国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の行こうところは栄光に輝くというふうになっています。でこういう形で異邦人が組み込まれているし、あともう一つはユダヤ教の教師らしいラビらしい論じ方をしてるんです、パウロは。で、ね、もう網羅してるんですよ、反論できないんです。ダビデも、ユダヤ人の王であるダビデも言ってるし、そしてモーセも、ユダヤ人の預言者であるモーセも言ってるし、詩編も、詩編すごく大事にされてますよ、ユダヤ教で。詩編からも来てて、そして預言者の言葉からもこうやってもう網羅して、異邦人がご自分の栄光を褒めたたえるということを明らかに神がしておられるわけなんですね。元を正せば、異邦人がイスラエルの神を褒めたたえるっていうのはおかしくないよとパウロは言ってるんです。このローマの3章、29節からですけれども、ユダヤ人に神がいて異邦人に神がいるわけないんですよね。神が唯一であれば、ユダヤ人にとっての神は異邦人にとっての神にもなるわけでしょう、ということであります。で最後にまとめになる願いと祈りを捧げています。どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますようにと。望みにあふれさせてくださる望みの神がと、私たちの希望のあらゆる源が神であられます。だから人や環境だと私たちは失望しますけれども、神に希望を置けます。そして信仰によるすべての喜びと平和ですね。私たちが御言葉を信じているときに喜びが出てきます。平和があります。このことを願っているんです、パウロが。皆さんにも私も願っているし、お互いに願っていることだと思います。そして聖霊の力によってとあります。聖霊の力によらなければ希望を抱くことはできません。ローマの5章でも、聖霊が神の愛を注いでいるから私たちの希望が失望に終わらないと書いてあります。で望みにあふれる、満たされるだけでなくてあふれるんです。どうでしょうか、将来の希望にあふれてるでしょうか、イエス様ご自身にあふれてるでしょうかですね。 で、これがある時に私たちが同じ思いになっていて、声を一つにして主を褒めたたえることができるわけですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。この前半部分読むことができました。本当にパウロがこの思っていたことをこの話して言っているところを読むことができました。天のお父様、私たちの本当に直接この教会に関わることを教えてくださって感謝いたします。賛美もそうだし、そしてこの奉仕についてもそうだし、神様、これからの教会の在り方、本当にいろんな変化がありますから、これから主よ、これを実践することができますようにしてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。